5月11日配信分です。さて今日はですね、今日は間違いないぞ。
今日は何日の
今日は間違いないぞ。今日は5月16日
なんでだろう、なんで16日なんだろう
に生まれた、声優さんの、ね、方をご紹介したいと思います。まあ割と有名なところでいきましょうか。まずは、アニソン界では兄貴と言われている佐々木功さん。
ああ、はいはいはい、名前は知ってるね。
声優としても、まあ、やっておりまして、うん、例えば、科学忍者隊ガッチャマンシリーズの、
はい、
コンドルの女王、あのニヒルなクールなタイプの踊りですね、うん、で、まあ、アニソンでは有名なのはやっぱヤマト、
あ、宇宙戦艦ヤマトの歌を歌ってる、
はい、そうです。
さらば地球を、
そう歌詞だけだ。
旅立つ船
ギリギリだよ、
危ないよ。
はい、はい、
あともう一人、有名な方例えば、石塚雲翔さん。
お、誰ですか。
これこの方はですね、ポケットモンスターありますね、
うんうん、
あれの大木戸博士
で、
あの主人公を導く博士の、
はいはいはいはい、
おじいちゃん博士の役です。
あ、今やってるポケモンでもやってるんですか。
そうですね。
ああ、はい、はいはい、
あと今やってるやつで言うんだったら、まあテレビ東京とかでも、うん、あとケーブルとかワウワウとかでもやってるんですけども、うん、CSI っていう、うん、あの海外ドラマがありまして、
はいはい、
それの、シリーズのマイアミ、
はい、CSI マイアミ、はい、
主人公的な立場の
的な、
そうそう、あれはいろんな人間のドラマが
そうですね、
とても特徴的
な、いろんな人のドラマを描かれるんですよね、
うん、はい、その中でも、はい、注目の、まあ、番組的にも浴びてるホレイショ・ケインっていう、
うん、
人物の声をやっております。
ほー、
他にも何人かおりまして、
はい、
ざっとご紹介しますと、鳥海康介さん、
ほう、
この方は、ナルトっていうアニメで、うん、ジャンプ少年ジャンプのアニメで、
ナルトのアニメは知ってるよ、
はい、犬塚キバっていう、
それは知らないけど、
犬を使った忍術をするキャラクターがおります、
はい、
それの声をやっております。
うん、
他にも、佐藤明美さん、
うん、
この人は、僕とちょっと割と関係があるんですけれども、うん、昔僕が受けた第1回声優スター誕生計画っていうのの、うん、合格者で、
まあ、
僕と同じ第1回の時の合格者。
じゃあ大先輩ってことですね。
いや、同期、
うん、あれ、
僕も第1回の合格者。
ああ、昔活動して1回活動休止になった中澤さんだから、昔の時の同期ね。
なるほど、
ね、そういうことです、
は
い、
今は先輩だよね、
はい、
再デビューなので、
そうそう、
今は先輩になった人。
大先輩です。
はいはいはい、はい、
あと今井康美さんという方がいらっしゃいます、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さて、また5月16日はですね、旅の日という記念日がありまして、
うん、はい、
こちら松尾芭蕉が奥の細道に旅立った日でございます、
うん、
というわけでオープニング10秒チャレンジ、
16日を選んだ理由っていうのは何なの？
ね、前回が4月16日だったから
わっけわっかん
の。あとポケットモンスターつながり、
それで、
で、お題は今日の挑戦者は平井くんです。
はい、
それではお題いってみましょう。10秒間で奥の細道の正体について語ってください。
正体、
よーいスタート。
奥の細道はですね、こう先っちょがちょろってなってるんですよね。
細道ね、
細道でね、はい、ちょろってなってて、こうこうこう、
ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ。
いや、結局正体は分からなかったんですね。
ど
うも、5月病にならないためには適度な息抜きが大事ですよ。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
はい、どうも、5月病にならないためには食って寝ればいいんじゃないか、平井正幸です。
5月病にならないためには、まあ、割と女性と付き合っていれば大丈夫なんじゃないですかね。
だからこの番組は
なんだそれ
役者モデル
粕谷、2人とも遊ぶ女性とかいない？
遊ぶ女性なんかいないですよ ね。僕らは女性と会うのはもう真剣ですから、
一緒に
遊ぶ女性なんかね、いないですね。
一緒に遊ぶ女性っていない？
この番組は役者やモデルで活躍中、僕と同じでちょっと寂しいな平井正幸と、舞台にも出演する声優、 中澤雅人と、そして、マルチタレント絶賛修行中の勝谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しげにお送りしてまいります。
はい、
いやね、まあ女性がいるいないはちょっと置いておきまして、
はい、
まあ、実際ね、5月っていうとさ、新しいことが始まってちょっと落ち着くっていう、まあ、本当俗に言う5月病になりやすい時期なわけですよ。
そうですね。
で、かくいう僕もね、ちょっと5月からまた会社の、ポジションっていうかな、なんかこう任される仕事が少しこう質が変わりまして、うん、今また新しい仕事でちょっとね、慣れないこともやりながら、てんやわんやしてるわけですよ。で、そのてんやわんやしてこうなんかこう精神バランスがガタガタってなるときに、真面目な人ほどやっぱ五月病になっちゃうと思うわけ。
そうだね。
各言うさ、二人はさ、
うん、
まあ不真面目でおなじみじゃん。
ああ、うん、もう全然縁ないよ。
でもまあまあまあ、なんか割と、まあ、真剣であるのは確かに皆さん知ってるとは思うんですけど、でも結構こうその、うん、悩みとかに対する体制っていうの、
うん、
こう、う
ん、
覚悟とかやり過ごし方っていうのは結構知ってる方なんじゃないかなと思うわけですよ。
そうですね、う
ん、結構まあ悩み多いじゃないですか。
悩みはね、
特に夢を追い続けてる、
そうだね、
25歳とかになると、うんうんうん、悩みとか多いじゃないですか、うん、だからそういった意味でね、そのまあ今 新社会人としてスタートしてから、あ疲れたなってちょっとなっちゃってる人に息抜きの方法いくつかね、
はいはいはいはい、
教えてみないかって思うわけ。
はいはいはいはい、
そうで、ほらこのちょっと前だけどさ、平井さんさ、ダイムっていう雑誌でさ、ストレス解消法とかのね、こうページでちょろっと出てたりしたわけじゃん、ね、
いい顔してた。
そこもちょいちょい生かしつつさ、うん、こうストレスの解消法としてちょっと教えておきたいなと思うわけですよ、
うん、
でなんか思いつくのとかありますかね。
まあちょっとダイム、その平井くんが載ってたダイムの方から引用するようであれなんですけれども、絶対になんか見てるとこう思いっきり力を使うもの、
はいはいはい、
みたいなところにそのストレス発散の秘訣があるんじゃないかなと思うんですよ。握るやつにしかり、吹くやつにしかり、
はいはいはい、
殴るやつに、殴ったり蹴ったりするやつにしかり、
はいはい
はい、そういうその思いっきり力を使うところとか、あと思いっきり解放するところみたいなのに、こうそういうなんつうの、面白いものがあるんじゃないのかなと思ったりするわけです。
なるほどね。確かにこう、うんうん、鬱憤を晴らすためにはなんかこう思い切った何かをするっていうのは絶対あるんですよね、うんうんうん、だからその感覚は分かるんだけど、何すればいいか分からないっていうのが難しい。難しいんですよ。
いや、そうなんですよね。そこで、まあ、まずおすすめしたいものは、
おババーン、
ババーン、割と俗なんですけれども、カラオケ。
ああ、大きい声を出すってのはある。うん。
うん、割と、あ、もう本当、何にも気にしないで自分の好きな歌を好きなだけ歌う。
はいはいはいはい。
うん、これすごい大事だと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
これだけで全然スッキリできると思います。
それはあるね。
うん、
で、また最近カラオケだったらね、昼間とかに行けばちょっと休めだからね。うん、結構ね、特にサラリーマンとかだったら、まあ出せない額じゃないし。
そうそうそう。
結構ね、一人で3時間とか行って、もう終始思い切り歌っちゃうっていうのはね、結構いいかもしれないね。僕もたまにやってます。うん、あと、平井さんはどうですか？
そうやね。
うん。
まあ、カラオケもそうなんやけど、
うん、
やっぱね、なんやろね、まあ、まあ、これは時間があればだけど、
はいはいはい。
鉄ゲーみたいな。
あ、一晩中ゲーム。
そうそうそうそう。
あ
たまにはね。
あ、でも、その、
ギリギリだな。
ギリギリなのはわかるけど、うん、でもなんかこう、そういうのが、そういうことができないからストレスとか溜まったりするわけじゃん。
多分ね。
明日仕事だからもう早く寝なきゃーとかいうのが結構溜まっていくわけじゃん。
うん、
それをだから、2連休あったとしたら、そこをうまく使って、もう明日はもう何もしないでいいと。決まった上で、うん、じゃあ今夜は鉄芸やっちゃおうっていうね、その精神的な解放だよね。
そうそうだね。
それはあるね。うんうん、それ結構重要かもしんない。
あとはね、
うん、
あのね、一人でだけれども、
うん、
面白いぐらいベタにボケる。
え？
例えばですよ、
はい、
バナナの皮があります、
目の前に、
うん、目の前に、
はい、
さああなたはどうする、
ああゴミ箱へ持ってくね、
うんうん、
それはストレスがたまる。
なるほど。そこで中澤雅人が推奨するのは、
ああバナナ、ああやばいな、もう本当マジストレスたまるわ、もう本当疲れた、うわ
ー、トゥルンっていうことですね。
ベターンって言ってで、そうやってこけてる自分に。
ねえ、それさ、寂しくて泣きたくなるって。
じゃ、じゃ、
逆に。
わざと自分からそういうことやるんですよ。やって、思いっきり失敗してみる。ずっこけてみる。もうなんかね、いろんなものがね、アホらしくなるとか、スッキリする。
なるほどね。ただちょっとこれ、周りに物があって、頭とか打っちゃうと危ないんで、良い子は真似しないでください。
マットとかね、安全な布団の上とか、そういうところで。
そこまで準備するんだったら十分だよ。 まあでも中にはそういうのでね、ストレス発散になる人もいるかもしれない。まあそういった意味で、あの適度な息抜きをしながら5月ね、ちょっと気が緩みがちな時期だとは思うので、もう緩みかけてるものを無理やり緊張させてると疲れるんです。だ時々本当に緩めちゃえばいい、思いっきり。そういうことですよね。
きっちゃきっちゃ。
はい、じゃあ、
何よ。
じゃあもう僕が思うに、この3人の中で一番、あの、緩めやすい声を持ってる平井さんに、ちょっといつものところ読んでください、これ。あ、
はい。
ゆるゆるっと読んじゃってください。
この番組、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日はおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ、今日も張り切ってまいりましょう。
わ、すげえゆるゆるだったわ。アナウンスとしては0点なね、感じだけど、たまには息抜いてもいいじゃないっていうこと
ね。そうそう、たまに聞きたいよね。
じゃあ後半も息抜いてまいりたいと思います。
ここで突然ですがお知らせです。プロジェクトワンサイズのホームページが移転しました。新しい URL は http://www.onesize.info です。 onesize.info です。新しい URL になってどんどんパワーアップしてまいりますので、今後もホームページをどうぞよろしくお願いします。
中澤さんみたいに何も考えないでいられればいいのに。
当たり前だろバカ。ポッドキャスト
ポッドキャストっていう締めどういうことだよ。
ごめん、もう一回、
緊急企画、俺の好きな飯を聞け。すげえ、これも一つのストレス発散かもしれないね。
すげえ好き。これぐらい発散する、出すといいですよ。
さて、そんなわけで、もうゆるゆるっとと言ったけどね、やり、もう演者の僕らがゆるゆるしてたって、それはしょうがねえ。
そうそう。
それはしょうがねえということで、今回はね、対決企画を久々にやってみろ、とるなら。
ゆるんだ
ゆるゆる。
しかもその、喋った時に対決企画じゃないんだってところで、まず僕は滑ったんですけど、一回。そう、あのね、思いの丈を伝えるって前回僕が急にやったじゃん。
そうですね。
で、一回やってみて、ちょっとたまにはこういうのもありなんだなと思って。で、あと前半で話した、こう、ストレス発散だっていうことを考えたときに、食生活ってさ、結構美味しいものを食べるっていうのは気持ちよくなる一つの手段だと思うわけですよ。
大事だね。
で、本当に特に僕なんか、特にこれといって大好きな食べ物っていうのがなくて、あとまあダイエットをしてたときにものすごい抑制しちゃってるのもあるんだけど、ほとんど、なんていうかな、もう油たっぷりだけどうまいから好きなんだよねこれみたいな食べないわけ、もう、なんかもう、あ、とりあえずまあまあのものを食べますみたいなになっちゃったわけ。ただそんな僕みたいなね人がいるかもしれないと思って、じゃあ二人に思いの丈を食べ物に関して伝えてもらおうと思ったわけ、だからちょっとここはね、二人はゆるゆるとしないで力をキッと入れてもらって、自分の大好きな食べ物についてプレゼンをしてもらおうと、
はい、
ええ、そして、青役は僕が、ああ、それ食べたいと思っちゃうぐらい、もう、いいところ、アピールをしてもらいたいと思って、今回は緊急企画を催しましたので、はいはいはい、まあ、大体今の喋りで、ルール的なものはもう喋りましたんで、あと順番です。どっちからやりますか。で、緩むなっつってんだろ。
はい、行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。
あ、負けた。
じゃあ負けた中澤さんは後輩ということで、
はい、
はい、
高校とかを言おうと思ったんだけど、じゃあ高校ということで平井さんから、
はい、
勝った平井さんからやってもらいます、
はい、
まず大好きな食べ物というのは何ですか。
メロンパン。
メロンパン。じゃあメロンパンについて喋ってください、どうぞ。
はい、メロンパンなんですけど、僕はねチョコチップメロンパンが好きなんですね。
ほうほうほう、
結構大きなメロンパン、大きなチョコチップメロンパンという商品があったじゃないですか、コンビニとかパン屋で売られてる、
はいはいはいはい、
それを好んで食べてたんですが、
はい、
最近どこも見かけない、まあ、小麦などその物価の値上がりで、
はいはいはい、
大きいの売ってくれてないんですよね、
はいはいはい、大きいの作ると高くなっちゃうしね、う
ん、で、あ、なんかチョコチップメロンパン食いたいなって思ってた時に見つけたんですよ、
うん、
いい具合のチョコチップメロンパンを。
ほう。
それはあのサンクスに置いてある、
うん、
チョコチップメロンパンなんですが、
チョコチップメロンパンいっぱい出てくるけどね、うんうん、
そのなんていうんですかね、大きさはまあ普通ぐらいの大きさなんですが、
はい、
持ってみると結構ずっしりしてるんですね。
ほうほうほう。
ずっしりしてる上に食べる、あのかじると結構上のあのクッキー生地、
はい、
チョコチップが
パリフワのところのパリの方、
パリの方が、うん、 結構本当にクッキーで結構うまいですね。
おーおー、なんか喋っててほころんじゃう感じがいいですね顔が、うん、
で、まあ、お値段もお手頃105円っていう、ね、
おお、マジですか、
うん、
はい、
でそれでもう、あ、これはヒットだなと思って、
おーお
ー、もうサンクスに用があるときはもう絶対こうチョコチップメロンパンを、
サンクスのチョコチップメロンパン
食べて、
はい、
満足して帰ると。
じゃあその時の気持ちを一言で表すと、チョコチップメロンパンを食べた幸せな感じを一言で表すとどんな言葉かな、どうぞ。
うん、満足。
ああ、なるほどね。
満足。
芋食ったぞっていう、いい感じの満足なわけですね。まあ、ありがとうございました。チョコチップメロンパンちょっと興味あったな。うん。あんまりね、僕、あの、チョコチップメロンパン的なものをね、食べないのでね、普段。チョコチップメロンパン、ちょっとね、今後考えてみようと思います。うん、チョコチップメロンパン、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと喋ってるのが面白い発音。チョコチップメロンパン的なところが。さて、そんなわけで、中澤さんは、対する中澤さんはどんなものが好きなんでしょうか。
味噌汁。
味噌汁、またオーソドックスだけど説明しづらそうなところを選びましたね。うん、
これはですね、まあ、味噌汁ってのは日本の和の心でございます。
はい。
もちろんメロンパンもですね、あの、歯応えもいいし、まあ、チョコチップ入ってれば、うん、あの、時々甘い感触を味わえて、
はい。
で、うん、いいメロンパンだったらふんわりあったか、バターもちょっぴり塗り込まれてすごい美味しい。
なんでチョコチップメロンパン説明をしてんだ。
しかし、
はい。
味噌汁っていうものは、本当に人の心を和ませる効果がある。
おう、
まあ、五月病のさっきの話出ましたけれども、
うん、
そんな中でね、あの、まあそういう生活になると、こう、割と、質素なというか、簡素な食事になることが多いじゃないですか。
適当にしちゃうよね。うん。
でもそんな中でですね、ちょっとの時間でいいんです。ちょっとの時間、いいお味噌汁を食べてみようと思ったとき。
はい。
この味噌汁っていうのは本当にいろんなバリエーションがあるんです。
そうですね、作る人によって本当センサー万別ですね。
もう単純に2つに分けて赤味噌と白味噌、
はいはいはいはい、
この赤味噌のこの濃い味、
はい、
これはね、ちょっと、食事を何か食べようと思った時に、
はい、
なんか舌に味の濃いものが欲しい、
はいはいはい、
でも今自分が持ってる、食べ物だとこれだとちょっと乾燥すぎてなんか味気ないな。そこで赤味噌の味噌汁。これね、ちょっとなんか食べた後に含むと、まあまあ味の深みというんですか、そういうものが広がって、もうお口も満足。しかも味噌っていうね、健康にいいものが、
もう
体に作用して、
うん、
本当にいい、なんですか、健康食として。
なるほど。
いいわけですよ。
はいはいはい、
でまだ味噌汁っていうのはですね、海外でも、かなり注目されております
。味噌スープ。はい。
そうそう、味噌スープ。
はい。
その味噌の持つ独特のこう体内に起こる。
はいはいはいはい。まあ、体には本当にいいですからね。は
い。いろんな細菌が、いい細菌たちが、
はい。
こう、ひしめき合って、うんうん、体の中にいい効果をもたらすわけです。
はいはいはい。
これはちょっとメロンパンではできない。
確かにね。
ものだと思うんです
よ。確かにね。ただ、中澤さんの中で、本当千差万別ある中のベストオブ味噌汁はどんな味噌汁なんですか？
ベストオブ味噌汁はですね、油揚げと大根。
あー、なるほど。
これがね、はい、一番合うの、僕が一番合うと思ってるのは白味噌。
あー、白味噌で油揚げ大根。はい。
白味噌の柔らかい味に大根のに染み込んだ。
はいはいはい。大根は何切りの大根ですか？
なんだあれは、千切り？千切りじゃないや。千切りしてどうすんだ大根を。
割と千切り大変だよね。うん。
何切りって言うんだ、
何？短冊的な？
四角中に、刻む。
まあ僕も聞いたところであんまり覚えてないんだけど。うん、
ちょっと、細長く刻んだやつ。
はいはいはい。
を、すっげえここで曖昧になってるな。まあ、それが一番味が染み込みやすいんです。あと油揚げ。油揚げもその味噌の美味しい味を吸い取って、これ、もう、ダグで全部楽しめる。
ダグで全部。
グで全部楽しめる、味噌汁を。これはおすすめです。
なるほど。はい、じゃあ、その、ベストオブ味噌汁を飲んだとき。飲んだときで合ってんのかな？
飲んだとき。
飲んだとき、中澤さんの気持ちを一言で表すと、どんな？
癒される。
なるほどね。このね、美味しいものを食べた時のリアクションのちょっとの差も確かにあるなって思った。こう、中澤さんに関しては、味噌汁を飲んで、こう、力が抜ける具合が多分快感なんだよね。ほわっとする感じ。ほわっとする感じが良さそう。で、平井さんに関しては、まあ、大きいチョコチップメロンパンが、うん、そもそもお望みだから、結構こう、食ったったっていう、食ったったやったったっていう、
取ったぞーいう、
そこの満足感があるのかなって思うね。うん、さあ、リスナーの皆さんはどっちがお好みでしょうか。僕は、そうだな、僕は、どっちでもなく、美味しいオムライスが食べたいな。
おい。おーい
意味なしか
い。いやいや、どっちもでもね、これ聞いてる人にとってはね、結構、ああ、いい感じかなっていうプレゼンができたと思いますよ。
味噌汁いろんな具があるんでね、楽しんでください。
またね、地方によって、うちの地方にはこんな味噌汁があるぞっていうのも、もしお持ちでしたらね、掲示板とかに書き込んでもらうと嬉しいなと思います。
僕好きだから聞きたいです、そうい
うの。はい。あと、チョコチップメロンパン目撃情報ね。うん、
いっぱい見るよ。
いや、わかんない。この、ベストオブチョコチップメロンパンは、サックスのそれじゃないっていう人がいるかもしれない。
あ、でも普通の、普通のパン屋さんとかの出来たてのメロンパンとかね。
ね。
そういうのぜひ味わってみて、
そういう情報もぜひお待ちしております。皆さん5月病対策しましょうね。さて、そんなわけで今回もお送りしてまいりましたチョイズランテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は心理テスト的なちょっと不思議なシチュエーションのものを、ドラマとして用意させていただきましたので、ぜひそちらの方も合わせてお楽しみくださいませ。ホラーじゃないからね、安心してね。次回配信は5月21日水曜日の予定でございます。
はい、今後も1日11日21日の月3回と、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。またですね、今みたいな話になった5月病対策、これね、皆さんからこういろんなものを調べてきていただくと、その調べるっていう行動自体何かこう目的を持ったストレス発散になると思うんですよ。
はあ、はあはあ、
というわけでね、味噌汁でもメロンパンでも他のなんか美味しい食べ物でもそういうものなんか、
オムライス情報、
あ、そう、オムライス、ね、なんかこういうの見つけた
っていう、お前好きな食べ物あんじゃねえかっていう話
なんかそういうの見つけたっていう情報があったらぜひ書き込んでください、はい、これもある種の5月病対策でございます。
はい、
はい、僕らへのメッセージはプロジェクトワンサイズのホームページから。
新しいプロジェクトワンサイズホームページの URL は http://www.onesize.info です。
1日1回チェックしてみる。はい、ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど僕らの活動が随時更新されております。ぜひチェックしてくださいな。
制作は
うわ、なんすか
ニコラス・カイシです。
そのネタまだ引っ張んのかよ。
アマゾンの口にいる動物の情報が正しい。新しい。
何もういや、どっか行ってよ。もう
何すんだよ。
制作はプロジェクト
ワンサイズ。制作はプロジェクトワンサイズ。
番組音
楽は小林直之。構成編集は黒ネズミ。お相手は、
勝谷浩二と、
中澤正人と。
あ、はい、あ、平井正幸でした。
平井さんが引いてたよ。平井さんが引いてたよ。っていうか、リスナーさんも多分引いてるよ。それでは皆さん、また次回。
ワンの次の日は、ワンサイズポッドキャスト。
本当にニコラス・カイシさんを。
ニコラスさん、本当にさようなら。本当にさようなら。二度と出なくていいです。